に。みんな、裸になれ。その島に上がると、緑滴る草が、一面に茂っている。しかし、木は一本も生えていない。高いところは、水面から4メートルぐらい。平均の高さ、2メートルぐらいの、サンゴ礁の小島である。海鳥の群が、上陸してきた我々の姿に驚いて、ギャーギャー、頭の上を、乱れ飛んでいる。いい島だなぁ。どうだい、この柔らかい、青い草。立派な絨毯だなぁ。ほんとだ、贅沢な住まいだ。島は、動かないや。母は、みんな久しぶりの上陸に嬉しくて、勝手なことを言っている。しかし、仕事は山ほどある。時間が惜しい。総員集合。集まった15人の前に、私は立った。この島に、住むことに決めた。ただいまから、総員作業を始める。榊原運転士は、櫓の達者な者4人を連れて、ごく老だが、電話線で、岩まで引き返して、三角いかだに荷物を積み、ここへ引いてきてくれ。井上水府長は、腕っぷしの強い4人と、井戸掘りにかかってくれ。鈴木漁業長は、4人を連れて、大急ぎで、島を一巡りして、何でも役に立つものを見てきてくれ。それが済んだら、蒸留水の製造にかかってくれ。総員は、作業に着く前、今すぐに、裸になれ。ここでは、裸で暮らすことにする。着物は、今着ているものの他に、何一つ着替えはない。何年かかるかわからない島の生活には、着物は大切だ。冬のことも、考えなければならない。裸で暮らせる間は、裸でいよう。みんな、脱いだものは、仕事にかかる前に、広げて、干しておけ。大切にしまっておこう。全員は、すぐに、服を脱いでは裸になった。服は、もう半分乾いている。ああ、さっぱりした。手足を、盛んに動かしているものもある。裸になって胴締めを取ったら、急に、お腹が空いた感じが、ぐっとくる。そのはずだ、朝飯を食べていない。昼飯は、果物の缶詰の、一なめであった。だが、飯の支度のしようもない。道具も、米も、水もない。第一、時間が惜しい。一同は、隙腹のまま、勢いよく仕事にかかった。電話線組は、炉灰を揃えて、元気よく出発した。行ってくるよ。所帯道具と食料は、みんな持ってくる。井戸を頼むぞ。井戸掘り組は、それに応えて。じゃあ、頼むよ。いい井戸を掘って、冷たい水を、ドクドク、飲ましてやるぞ。命の水。島の一番高いところに近く、きれいな砂地に、よいしょ、と勢いよく、最初のつるはしを打ち込んだ。シャベルで、砂をすくい上げた。しかし、井戸掘りは、全くの大仕事である。サンゴ質の硬い地面を、ゴツン、ゴツン、と掘り下げ、シャベルで砂をすくって、放り上げるのだが、大男は、裸の全身、水を浴びたような汗。喉が渇いて、口の中が、カラカラになって、声も出ない。水だ、水だと、水を欲しがるのである。その水を出そうとして、今掘っているのだ。井戸掘りが、一番先に、 巻いてしまいそうだ。元気を出せ。16人の命の水だ。今時期に、蒸留水を飲ませるから。こんな場合、あの言葉で励ますよりも、一さじの蒸留水の方が、どんなに効き目があるか、よくわかっている。早く蒸留水を、ごくごく飲ませてやりたい。しかし、蒸留水は、そう、たやすくはできない。島を、大急ぎで一回りしてきた、漁業長と小笠原ら、石膏の報告は、島の面積は、4000坪、約132エアールぐらいです。北の方に、一丁、約110メートルも砂浜続きの、小さな出島があります。出島は、300坪、約10アールもありましょうか。そこには、ヘアシール、小型のアザラシが、30頭ぐらい、ゴロゴロしていました。驚かさないように、そばへは行きませんでした。荒木が、2本あります。20年ぐらいも前にナンパした船の、マストらしい、アメリカ松で、縦に、たくさん帆割りがあります。小学棒の大きいのが4頭。これは、仰向けにしてきました。他に、何もありません。ご苦労。大急ぎで、蒸留水作りにかかってくれ。飲む水がないと、井戸が掘れない。蒸留水製造は、小笠原が受け持った。まず、その辺のサンゴの塊と砂で、かまどをこしらえた。このかまどで、海水を煮立てて、塩気のない真水を取るのだが、蒸留水製造機は、石油缶を3つ重ねたものだ。一番下の缶には海水を入れ、缶の上の方を当てある。中の缶は空で、そこに穴が開けてある。一番上の缶には、海水をいっぱい入れてある。これをかまどにかけて、下から火を焚くと、一番下の石油缶の海水が煮えたって、2階の空き缶に水蒸気がたまる。その水蒸気は、3階の海水入りの缶で冷やされて、水になり、ポタポタ落ちて、2階の缶にたまる。2階の缶は少し傾けてあるので、たまった水は、水蒸気の通る穴から下の缶には落ちないで、ほう木の枝で作った、管から外へ流れ出す。それを、お椀で受けるのであった。蒸留水は、焚き木がなければできない。電話線で持ってきた木切れも、そんなにたくさんはない。そこで、石膏が見つけておいた、2本の太い荒木を担いできて、焚き木にこしらえることにした。荒木を割るにしても、斧がないので、ジャック、ナイフで板を削って、何本もくさびをこしらえて、それを荒木の帆割りに打ち込んだ。すると、照明のよく通ったアメリカ松は、気持ちよく割れた。こうして、焚き木ができて、蒸留水は、良い塩梅に、ポタリポタリ、お椀に落ちるが、半分もたまるのを待っていられない。井戸掘りが待ちかねて、ほんのわずかのうちに、吸ってしまう。なかなか、他のものが飲むことはできない。しかし、井戸掘りは、この水で勇気が出て、掘り続け、探さ4メートル近くの井戸を掘った。ところが、出た水は、牛乳のように真っ白で、塩辛くて、とても飲めない。ダメだ。ダメだと言っても、焚き木は、荒木2本切りだ。蒸留水を作るには、たくさんの焚き木がいる。その上、焚き木は、蒸留水作りばかりには、使えないのだ。飯も炊かなければならず、おかずの煮焼きもしなければならない。小さな板切れでも、貴重品だ。 この島に、何年住むかわからないのだ。何でもかんでも、井戸を掘らねばならぬ。飲める水が出るまでは、島中、蜂の巣のように穴を開けても、井戸を掘ろう。真剣である。16人の、命に関わる井戸だ。頑張ろう。非常な決心で、第二の井戸を掘り始めた。ポタリポタリ、お椀に落ちる蒸留水を、舐めながら。今度は、深さ2メートル余りの井戸ができた。だが、この水も飲めない。真っ白くて、塩辛い。井戸掘り組は、ヘトヘトになってしまった。そこへ、三角いかだを引っ張って、電魔船が、無事に帰ってきた。ご苦労だった。疲れているだろうが、早速、井戸掘り組と交代してくれ。電魔船から上がった人たちは、すぐ、井戸を掘り始めた。日が暮れるまでに、また、2メートル近くの井戸が掘れた。前の2つよりは、塩気の少ない水が出た。だが、いくら我慢しても飲み水ではない。一方、今夜寝るうちは、見る間に出来上がった。三角いかだをほぐした、小さな木材を柱とし、大きな方を屋根に張り、また、風よけにした。立派なテントができた。倉庫のテントには、電魔船と、いかだから陸揚げした食料、その他の荷物を入れた。暗くなってから、一同は、テントに集まった。料理当番が、島にいた小学坊の、牛鬼と焼肉を出した。水がなくて、飯はたけないのだ。朝、昼、何も食べずに、働き同士の空腹には、うまいと言っている暇もなく、ひらげてしまった。お椀に三分の一ぐらいずつ蒸留水を飲んだ後は、急に眠くなってきた。明かりもないし、みんな疲れているから、今夜はゆっくり寝て、明日の朝、いろいろ相談しよう。おやすみ。おやすみ。おやすみ。一同を、テントの中に寝かした。裸で暮らすのを、島の規則としたのだ。寝るのに、寝巻きを着たり、毛布にくるまるようなことはしない。砂の上に、ごろり横になったら、もう、いびきをかいているのだ。去年の暮れに日本を出てから、初めて、動かぬ大地に寝るのだ。しかも、太平洋の真ん中の、消し粒のような、無人島の砂に寝ようと、誰が思ったであろう。テントの外の、暗闇の中で、私は、榊原運転士、鈴木漁業長、井上水夫長の三人と、小声で、井戸の相談をした。この島では、良い清水は出まい。しかし、どうにかして、飲めるくらいの水が欲しい。榊原君の意見はどうか。私が言うと、運転士は、しばらく考えていたが、井戸が深いと、良い水の出ないことは、三つの井戸で、わかりました。つまり、海面とスレスレになるから、塩水が出るのでしょう。浅い方が、いいのではありませんか。すると、漁業長が思い出したように、私は、ずっと前に、水に困って島に上がった時、木の根の近くを掘ったら、水が出たことがありました。草の根に近いところに、割合いい水があるのではないでしょうか。井戸掘り組の水夫長、君はどう思う？水夫長も、なるほどという顔で。今日の三つの井戸は、ダメで、面目ありません。明日は、浅い井戸をいくつか掘ってみたら、いい水が出ると思います。水は、はじめ白いが、掘っておくと、 きれいに済みます。そこで、私は言った。そうだ。井戸の深さと草の茂り方は、確かに、水と関係がある。草の根は、真水を吸い上げているのだから、草の根に近い、浅い井戸がいいのだろう。また、雨が下って、雨水が流れて集まるようなところも、いいに違いない。それから、ここは珊瑚礁だから、石灰分が多くて、はじめは白い水だが、しまいには澄むのだ。水府長は、明日、また井戸を掘ってくれ。こう話が決まったら安心した。さあ寝よう。おやすみ。おやすみ。裸の十六人は、絶海の孤島に、最初の夜を、ぐっすり寝込んだ。四つの決まり。島で迎える最初の朝、5月21日となった。起きると、体は砂だらけ。ヤグを片付ける代わりに、背中やお腹の砂を払い落とすのである。顔を洗う代わりに、海に飛び込んで、体を洗った。もちろん、手ぬぐいは使わない。一同は、西から少し北の方、日本を遥かに望み、そして、神様のお守りによって、無事に16人が、無人島の朝を迎えたことの、お礼を申し上げた。それから、今日の当番を決めた。井戸掘り、蒸留水作り、薪割り、炊事、荷物の整頓、などである。井戸掘り組は、ここぞと思うところを、浅く掘って、石油缶の底に穴を開けたものをうずめ、砂を盛り上げて、崩れないように固めた。井戸の水は、石油缶の底の穴から湧き上がって、缶に溜まった。その水は、考えた通り、少し塩辛いが、どうにか飲める。まあよかった。これでしのぎはつく。この水に、蒸留水を半分混ぜて、飲むことにした。朝飯は、小学帽の焼肉と、牛鬼。飯が済んでから、私は、一堂に行った。島生活は、今日から始まるのだ。はじめが一番大切だから、しっかり約束しておきたい。一つ、島で手に入るもので、暮らしていく。二つ、できない相談を言わないこと。三つ、規律正しい生活をすること。四つ、愉快な生活を心がけること。差し当たって、この四つを、固く守ろう。一同は、心よくうなずいた。榊原運転士が、一同を代表して。みんなは、きっと、この四つの約束を守ります。と言った。それから運転士が一同に向かって、言葉を続けた。彼は食料係であった。三度の食事のことだが、米の飯は、常食にできない。みんなも知っての通り、米は、二俵しかない。できるだけ長く、食い延ばすことにしなければならないから、1日に、お椀に濡れ米庭を16人で食べることにしたい。こうすると、来年の2月、3月頃までは、どうやら、米がある見込みが立つ。お粥にもできないから、思いをたくさんこしらえて、1日に3度飲むことにして、あとは、亀や魚で、腹をこしらえることにしたい。どうだろう。それとも、他に、いい知恵があるか。あったら、遠慮なく言ってくれ。真っ先に水府長が言った。運転士に、お任せします。一同は、うなずいた。それでは、漁業長、魚と亀を頼みます。 運転士が言うと、小笠原は、漁業長の顔を見て、にっこり笑って、例の癖で腕をたたいた。この老人が、みんなのお腹は、空かせないよ。頼もしい言葉だ。荷物の整頓当番は、荷物の整理、衣服、毛布、綱、ほののなどを火に干し、いかだにした塩材や板を片付けたり、電話線をよく洗って、浜に引き上げるなど、それぞれに、みんな一日中、忙しく働いた。心の土台。きれいな砂の上に、みんなは、よく眠っていた。5月22日、無人島生活2日目の、朝早くであった。私は、静かに起き上がった。そして、運転士と漁業長と、水夫長の3人を、そっと起こした。4人は足音を忍ばせて、テントの外に出た。暁の空には、星がきらめき、島も海も、まだ暗い。私は、すぐに海に入って、海水を浴びて、身を清めた。連れ立った3人も、無言で、私のする通りに海水を浴びた。水浴が済むと、4人は深呼吸をして、西から少し北の日本の方を向いて、神様を拝んだ。それから、島の中央に行って、4人は、草の上にあぐらをかいて座った。私は、自分の決心を打ち明けていった。今までに、無人島に流れ着いた船の人たちに、いろいろ不幸なことが起こって、そのまま島の鬼となって、死んでいったりしたのは、大概、自分はもう、生まれ故郷には帰れない、と絶望してしまったのが、原因であった。私は、このことを心配している。今この島にいる人たちは、それこそ、一粒よりの、本当の海の勇士であるけれども、ひょっとして、一人でも、気が弱くなっては困る。一人一人が、バラバラの気持ちではいけない。今日からは、厳格な規律のもとに、16人が、一つの塊となって、いつでも強い心で、しかも愉快に、本当に男らしく、毎日毎日を恥ずかしくなく、暮らしていかなければならない。そして、立派な塾か、道場にいるような気持ちで、生活しなければならない。この島にいる間も、私は、青年たちを、しっかりと導いていきたいと思う。君たち三人はどう思っているか聞きたいので、こんなに早く起こしたのだ。運転士は、言った。よくわかりました。実は私も、そう思っていたのです。これから私は、塾の監督になったつもりで、しっかりやります。島で亀や魚を食べて、ただ生きていたというだけでは、アザラシと、大した違いはありません。島にいる間、お互いに、日本人として、立派に生きて、他日お国のためになるように、うんと勉強しましょう。漁業長は、私も、船長と同じことを思っていました。私はこれまでに、三度も偉い目にあって、九死に一生を得ています。大しけで、帆柱が折れて漂流したり、乗っていた船が衝突して、沈没したり、千島では、船が、暗礁に乗り上げたりしました。その度に、ひどい苦労をしましたが、また、いろいろ教えられて、いい学問をしてきました。これから先、何年ここにいるか知れませんが、若い人たちのためになるよう、一生懸命にやりましょう。一番おしまいに水夫長は、丁寧に、一つお辞儀をしてから、言った。私は、学問の方は、 何も知りません。しかし、幾度か、命がけの危ない目にあって、それを、どうやら無事に通り抜けてきました。理屈はわかりませんが、実際のことなら、大概のことはやり抜きます。生きていれば、いつかきっと、この無人島から助けられるのだと、若い人たちが気を落とさないように、どんな辛い、苦しいことがあっても、将来を楽しみに、毎日気持ちよく暮らすように、私が先に立って、腕と体の続く限り、やるつもりです。彼の言うことは、真実である。彼の普段の行いをよく知っている私は、全く心を動かされた。私は、今更ながら、三人の頼もしい強い言葉に、心から感謝した。こうして、無人島生活の心の土台が築かれて、進むべき道が決まったのだ。四人が立ち上がった時には、東の水平線が明るくなって、海鳥が鳴き交わしつつ、島の上を飛び始めていた。私は、この時から、どんなことがあっても、起こらないこと、そして、叱ったり、小言を言ったりしないことに決めた。みんなが、いつでも気持ちよくしているためには、小言は、邪魔になると思ったからである。火を作る。この日の午後から、蒸留水の製造をやめた。それは、蒸留水製造には、びっくりするほどたくさんに焚き木がいるからである。前にも言ったように、焚き木は、日本の荒木があるだけで、それを大切に使わなければならないからだ。もう蒸留水には、心残りのないように、かまどを、きれいさっぱり、崩してしまった。これで一同は、塩気のある井戸水ばかりを飲むことになった。雨の下った時、雨水を溜めて飲むことは、もちろん工夫した。テントの下の方を折り曲げて、屋根に下った雨水が、石油の空き缶に、流れ込むようにした。そして、それからあと、たびたび雨が下って、雨水を溜めることができた。雨水を溜める工夫をする一方、テントの中へ、雨水が流れ込まないように、テントの中一面に、砂を盛り上げたり、周りに水を流す溝を掘ったりして、住まいのテントも、倉庫のテントも、1日かかって、雨水よけの工事ができた。焚き木は、1日3度の炊事に、なくてはならないものだが、よほど節約しないと、なくなってしまう。そこで、食べ後の魚の骨や、亀の甲を集めて、焚き木の代わりに燃やした。大きな小学帽の甲、一等分は、1日の炊事に、十分間に合った。よく乾かして割ると、油が染みていて、大層よく燃えた。火を作るマッチは、ほんの少ししかない。5年も10年も、これを使わなければならないから、まず使わずにしまっておくことにした。そして、天気の良い日は、双眼鏡のレンズで、太陽の光線を集めて、火種を作った。しかしこれは、曇りの日や、夜はできないから、そんな時には、何か別な方法を考えなければならない。そこで、荒木で、長さ30センチほどの、ヘラのようなものを作り、その一方を尖らせた。その尖ったヘラで、1メートルぐらいの長さの太い松材の中央に、15、6センチぐらいの、くぼんだところを作って、そこをヘラで、緑を入れて勢いよく、気長に、ゴシゴシこすると、細かい木の粉が出て、松材はへこんで、焦げ臭くなる。もっとこすると、少し煙が出る。その時、 一層怖くこすってから、ヘラの先を、こすれて出た木の粉に突きつけると、火がつく。その火を、用意しておいた枯れ草の葉、または、綱桶のようにほぐしたものなどに移して、一層大きな火種を作った。この火種が、いつでも手近にあれば、どんなに、便利だろう。こう考えた漁業長と小笠原老人は、いいものをこしらえた。それは豆苗だ。缶詰の空き缶の上の方を、きれいに取って、砂を半分ほど入れ、小学帽の油をつぎ込むと、油は砂に染み込み、余分の油は、砂の上に3センチほどたまる。その砂に、ほ布をほぐした糸で作った、刀身を差し込み、火をつけると、立派な豆苗になった。豆苗の火が、風に消されないように缶詰の入れてあった木箱で、枠を作って、ほ布の膜を下げると、行灯ができた。行灯の火を、昼も夜も消えないように守って、万年火とした。そして万年火は、ひっくり返したり、蹴飛ばしたりしないように、テントの中に、太い丸太を地面に斜めに行け込んで、その先を、地面から1メートルぐらいの高さにして、ここへ吊るしておいた。炊事の時は、これから火種が取れるし、夜は、テントの中を明るくして、みんなを喜ばせ、本当に役に立った。次に、毎日3度の食べ物は、はじめは、島にいた4頭の小学帽であった。それは、3日で食べてしまった。それからは、魚を釣った。釣り針は、石油缶の取っ手になっている、太い針金を取って、先を尖らせて、曲げたもの、また、缶詰の木箱の釘を抜いて、うまく曲げて作った。魚釣りなら、16人の中には、名人がいくらもいる。ヒラガツオ、シイラ、カメアジをはじめいろいろの魚が、いくらでも釣れた。魚の料理は、刺身が、一番手数がかからなくてよい。焼き魚、牛を煮、亀の油で炒めたのも食べたが、これには、大切な焚き木を、使わなければならないから、たびたびはできない。これは、少し後の話になるが、魚を釣り始めてから、米を食べることは、一層節約をした。思いは、1日を気にし、また2日を気にした。しまいには、魚ばかり食べて暮らした。米を節約したのは、わけがある。それは、故国日本の人たちが。流水丸はいつまで経っても帰ってこない。どうしたのだろう。漂流しているのか、沈没してしまったのか、行方不明になってしまった。こういう噂をして、それが東京の新聞に出るのは、実るの末が、冬になってからであろう。それから、捜索船を出してくれると考えると、来年の5、6月頃でないと、捜索船は、この島の付近にはやってこない。しかもこれは、私たち自分勝手の考えで、故国の人たちは、我々が無人島で暮らしているとは、思わないかもしれない。流水丸は沈没して、乗っていたものは、みんな死んでしまったのだと思って、助け船など、出してはくれないかもしれないのだ。だから、米は、最後の食料として、大事に取っておかなければならない。それに、病人が出たとき、病人に食べさせるためにも、米は、できるだけ残しておきたかったからだ。砂山作り。島の生活にも、やっと少し慣れた、4日目。5月24日の朝から、一同は、大仕事を始めた。 料理当番のほか、総員、砂運び作業にかかったのだ。これには、次のような、大きな目的があった。一体この島から、我々が日本へ帰るのには、どうしたらいいだろう。我らの宝物である伝馬船で、ホノルルの港まで行こうか。こんな小さな伝馬船で、太平洋の真ん中を、ホノルルまで、島伝いとは言いながら、旋回りもある航海は、とてもできるものではない。では、我々で、もっと大きな、頑丈な船を作ろうか。それには船を作る材料も、道具もないではないか。この計画は夢のような話だ。それでは、日本から来る助け船を、待っていようか。いや、それこそ、全く当てにならないことだ。それなら、この近くを通りかかる船を見つけて、助けてもらったらどうだろう。これならば、運が良ければ、できることだ。この島は、軍艦や商船が通る航路には、当たっていない。しかし、いつ、どんな船が、来ないとも限らない。その通る船を、見逃してしまったら大変だ。それこそ、いつまでもいつまでも、この無人島に閉じ込められてはならない。そこで、通る船を見つけるために、見張り番が立つ砂山を作ることにした。砂山などを作らずに、高い櫓を組み立てればいいことは、わかっている。しかしそれには、長い太い木材が、少なくも3本は欲しい。だが、その木材がないのだ。島は、一番高いところでも、海面上、4メートルぐらいである。あとは2メートルぐらいで、うっかりすると、波をかぶりそうなくらい低い島であるから、遠くが見えない。それで、島中で、一番高い、西の海岸の草地へ砂を運んで、砂山を作り、見晴らしが効くようにするのである。これは、我ら16人が、島から抜け出して、日本に帰ることが、できるか、できないかの大問題であるから、全員は、熱心に砂山作りの大工事にかかった。砂山作りは、石油缶、木のバケツ、缶詰の木箱、骨布と綱とで作った木庫、これらに、シャベルで砂を入れては、高いところへ運んだのだ。ところがこれは、大変なことであった。というのは、蒸留水をやめて、塩辛い、石灰分の多い井戸水ばかりを飲み出してから、16人とも、お腹の具合が悪くなっていたのだ。ひどい下痢を起こして、まるで、赤痢にかかったようになってしまった。薬は何にもないのだ。どうなることかと、大層心配したが、とにかく、砂山は早く作らなければならない。みんな、元気を出して、作業に取りかかった。ひどい下痢にかかっているので、気は張っているが、力が出ない。一、二度運んでは、しばらく休まないと動けない。そして汗が出て、喉が渇いて、水が飲みたい。水は、やっと飲めるくらいの井戸水しかない。その井戸水で、お腹を悪くしたのだ。飲み水の不自由は帆船には、つきものであった。昔から船の人は、大海の真ん中で、ずいぶん水に困って、いろいろのことをした。喉が渇いても水のない時は、着物を濡らして、皮膚から水分を吸い込ませたり、また小石を口に含んだり、鉛を舐めたり、唐辛子を少しずつ噛むと、一時は、喉の渇きが止まると言い伝えている。それで、我ら16人も、漁業長が、釣り糸につける重りにしようと持ってきた、薄い鉛の板を舐めては、 砂を運んだ。仕事は、ちっともはかどらない。工事を始めてから、二日目になった。塵も積もれば山だ。今に高い砂山ができるぞ。重いと、余計に疲れるから、少しずつ運ぼう。車があるといいなあ。できない相談は、言わない約束だよ。しかし、引っ張ると仕事は楽だな。そうだ、いいことがある。練習生の浅野が、小学帽の甲を仰向けにして、綱をつけ、これに砂を山盛りにして、三人で引く、代用車を考え出した。こんなことをして、三日、四日と、根気よく働いた。みんな、気持ちの悪いお腹をさすって、うんうんうなりながらも、人間様だよ、アリに負けるな。と、互いに励まし合った。小笠原老人は、お腹の痛さに、とうとうへたばってしまった。しかし、口だけは、相変わらず達者だ。砂にどっかり腰を下ろして、手真似をしながら、喋っている。さあ、さあ、若い連中は、砂を運んだ、運んだ。お山ができたら、そのてっぺんに、おいらが立つね。そうして一番先に、穂を見つけるのだ。いい声で怒鳴る。穂だよ。船だわ。するとお前たちが、飛び出してくる。真っ白い帆をかけた、真っ白い船が、島へ近寄って、ボートを下ろすね。ぐんぐんこいでくる。お腹が減っているだろうと言って、ミルクとバターとお砂糖の、うんとは言ったビスケットを持ってくるね。まあ、こんなもんだ。みんな、砂運びに精を出せよ。一同は、思わず笑顔になる。一人が、親父さん、へたばったのか。と言うと、何よ、若い連中に、負けるものか、うんとこしょ。小笠原は、砂を入れた石油缶を抱えたが、持ち上がらない。尻餅をついて、赤いもじゃもじゃひげは、砂だらけ。みんな、お腹を抱えて大笑いをする。笑うと、疲れが抜ける。こうして、苦しい砂運びを、愉快に続けるのであった。私は、先に立って、砂を運び続けた。五日目には、腹具合が、とても悪くて、激しく痛み出した。少し休んだらよくなるかと、作業場を離れて、テントに入ったが、みんな苦しい思いをして働いているのに、自分一人、ごろり横にもなれない。仕方なく、万年日を吊り下げてある丸太に、腰をかけた。ここから、砂運びをする人たちの、働く姿を見ていると、みんな病人で、緩やかに動いている。しかし、それは、太陽の波が、緩やかではあるが一つの方向に、果てしもない強い力でどこまでも進んでいく、あの偉大な姿と同じような感じが、迫ってくる。それは、力だ。何でもやり遂げるまでは、押し進む、当たって砕くか、砕けるか、底知れぬ力だ。砂運びをする人たちは、砂山作りの目的に、身も心も落ち込んで、全員一塊となって、下痢や腹痛に苦しみながら、ただ盛んな精神力だけで、動作はゆっくりだが、たゆまずに進んでいるのだ。これが、日本の海の勇士の、姿なのだ。なんという立派な姿だ。自然に頭が下がる。だが、日盛りの強い日光は、裸の全身をじりじりと照りつけて、病人から油汗を絞り出させ、 白いサンゴの砂に反射する日光は、キラキラと目を射るのだ。日陰のテントの中でさえ、この大自然の熱い熱い息が、ふーっと、砂から吹き上がって、私を包むような気がする。いや、本当に熱い。熱い息が、私の下腹に吹きかかってくる。私は、ふと下を見た。そして、おや、と思った。熱い息を出しているのは、腰の下の丸太にぶら下がっている、万年火であった。小さな灯明ではあるが、熱がある。その熱に、4日も5日も、少しずつ温め続けられて、行灯の上の方と丸太が、熱くなっているのだ。下腹が、だんだん温まって、気持ちがいいこと。そう思っているうちに、いつの間にか、腹痛が、消えるようになくなっていたではないか。これは大発見である。私は、すっかり嬉しくなって、立ち上がって、作業場へ行った。腹のひどく痛いものは、万年火の吊るし棒に、腰掛けてみろ。そういう私の言葉の意味を、と聞きかねて、変な顔をしているものもあった。しかし、それからは、腹の痛いものは、順々に、万年火を吊るした丸太に、腰をかけたり、またがったりして、腹を温めて療治した。この万年火病院にかかってからは、みんなの下痢も止まり、元通り頑丈な体になった。塩辛い井戸水と、魚と亀の常食にも、慣れたのであろうけれども。